は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日は7月の22日の土曜日を迎えました。今日は4年ぶりの湯行の盆スタートとなります。今日明日は藤沢駅周辺、そして湯行寺を使ってのお祭りになります。この日をね、楽しみに待っていたという方も多いんではないでしょうか。そして私の記憶なのでね、もうちょっと晴れてたよって方いるかもしれないですけど、4年前とかもこうね、結構この時期って台風が来てしまったり、あとは台風じゃないんだけれど雨予報が出たりと、私のイメージは、ああ湯行のもんだ、楽しみだなと思っていると、雨予報ですかみたいなことが多かったんですけれど、今日は本当にいい天気で迎えられそうです。降水確率の方も今日夜まで 10%、 そして明日もそうですね、 10%、 0% という形なので、このままの予報でいけば雨は大きく降ることなく楽しめるんではないかなと思っています。ただね、今日もやっぱり昼間は日中暑くなってきそうなので、皆さんどうぞ、ちょっと朝はね涼しいスタートだったんですけれど、気をつけてください。熱中症に注意していきましょう。それでは今日の番組のメニューご紹介していきます。この後1曲挟んでちょこっと体操、今日からは藤沢市が紹介している体操をいくつか一緒にやっていきましょう。今回は細トレの第1回目を行っていきます。こそトレっていうのはね、隙間時間でこそっとやるトレーニングということで、ちょこっと体操とね似ている感じなので、ぜひ取り入れてみてください。そしてその後、健康プラスのコーナーでは暑い夏を迎えていきます。熱中症、特に注意をしなくてはいけない方はどんな方なのかご紹介します。そして8時30分からはゲストの方をお迎えしていきます。西横整形外科クリニックの皆谷先生の登場です。楽しみにしていてください。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。時刻は8時6分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。藤沢市が紹介している体操をみんなでやっていきましょう。まず今日はこそトレ、こっそりトレーニングをする、空いた時間でささっとできるトレーニングのご紹介です。その中でも仕事の合間にあるこそトレと、お家でできるこそトレを藤沢市は YouTube で配信しているんですけれど、まずは仕事の合間、こそトレ1日目をやっていきましょう。これは仕事といっても特に通勤の時に使えるものになります。なのでお仕事をしている方、あとそうでなくても外を歩く機会というのはあるかと思いますので、やっていきましょう。まず最初は歩く速さ、そして2つ目には階段でどんな工夫をしたらいいのか紹介していきます。では1つ目です。まず歩く速さ、これを速くしていくことがトレーニングになります。自分の歩く速さ、皆さん分かりますか？意外と自分の習慣でね、こう歩いているので、なかなか速いのか遅いのかよく分からないという方が多いです。まずは速さを気にして歩いてみましょう。そしていつもよりも速く歩くということを意識していきます。そうすることで下半身の筋肉を使うことができ、脂肪燃焼にも効果がアップします。その速く歩く方法ですが、半歩大股で歩くというのがポイントです。なのでいつもの一歩よりも半歩大股で大きく大きく歩いてみましょう。日頃の歩いている道、半歩大股で歩くことで効果が大きくなります。さあ、それでは皆さん、ぜひ普段の中でやってみてください。 そしてそれと合わせてやっておくといい運動を紹介します。それはカーフレイズです。これはかかとを上げて下げて上げて下げてと行う運動、ふくらはぎの筋肉を鍛えることができます。これも早歩きに効果がありますので、ぜひやってみてください。かかとの上げ下げですが、だいたい10回程度やることがポイントです。で、余裕がある方はかかとを上げるのをもうちょっとぐーっとこう上げて、ちょっと高めに低めに高めにとやるようにしましょう。またそれでもさらに余裕がある方は片足ずつ行うことで効果がアップします。ぜひ取り入れてみてください。それでは続いて階段でのトレーニングです。階段を使う機会多いかと思います。これはお仕事の方もそうですけれど、そうでない方もね、日頃の中で例えば電車に乗るとき、階段の上がったり下がったり、もしくはエレベーターを使ったりエスカレーターを使ったりと、こう上がり下がりということがありますよね。その時できるだけエスカレーターやエレベーターではなく階段を使うことがポイントになってきます。それだけでも運動量はアップするのですが、ポイントとしては一段抜かし、これね、無理は絶対にしないでくださいね。ポイントとしては一段飛ばしでこう歩いていく、階段を上るですね。そうすると必然的にこう足を高く持ち上げます。そうすることで腸腰筋を鍛えることができるんです。なのでぜひちょっと階段を一段飛ばしで上がってみる、これをやってみてください。で、それと同じくお家でできる体操としてはレッグレイズです。これはももを上げるという運動なんですけれど、皆さんにはぜひ椅子などを使って背もたれにもたれかかってください。ちょっと浅く腰掛けて背もたれにこう背中をつける感じです。で、座面を手で持っていただいて、そこでもも上げを行っていきます。しっかりとももを上げるのがポイントです。膝を曲げて、そうするとももが上がります。そして下げて、これを10回程度やっていきましょう。このトレーニングを行うことで階段を楽に登ることができるようになります。これだけでも腸腰筋のトレーニングになりますので、ぜひやってみてください。今日は藤沢氏が紹介している体操、こそトレの第1回目をご紹介しました。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分から今15分になったところです。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。さて、今日からね、夏休みが始まったという学生たちも多いんではないでしょうか。暑い夏がここからまたやってきます。なので、暑い夏を健康的に過ごす方法をここから何週間にわたってご紹介していきます。まず第1弾として、やはり注意しなくてはいけないのは熱中症です。で、熱中症、皆さん大体こんなイメージというね、水分を取りましょう、塩分を取りましょうという、こう涼しいところに行きましょうとイメージはあると思うんですけれど、今回は特にどんな方が注意をしなくてはいけないのか、もしくは近くにいるどんな方に気にかけてあげるということが必要になるのかというのを考えていきましょう。皆さんはどうでしょう。どんな方が注意しなくてはいけないと思いますか。ねえ、これまず一つ目としては、乳幼児になってきます。これすごく、もちろんお子さん、子どもたちというね、大きな括りでもいいんですけれど、特に乳幼児注意が必要です。なぜかというと、この汗腺と呼ばれる汗を出す、管があるんですけれど、それが未発達、まだ発達が完全ではないので体温調節がうまくできないんです。なので乳幼児を連れているお子さん、親御さんはね、そのことを知っていて注意をしているかもしれないんですけれど、周りの私たち大人も 注意をしていきたいなと思います。なので乳幼児、そしてあと小さいお子さんも同じです。暑いんだ、喉が渇いたと言えない子もねいたりしますので、そういった子たちを注意していきましょう。そして次に高齢者です。これはそうだよねとうなずいている方も多いんではないでしょうか。これは年配になってくることによってやはり体の機能が低下していくんです。例えば年齢が上がるにつれて脂肪はつきやすくなっていきます。でその分ですね、体の中の水分の割合というのが少なくなっているんです。なのでそもそも水分量が少ない状態になっている。そこで熱中症、この暑い状況がやってくるとおのずと水分量減ってきますからね、危険な状態にもなりやすくなっていきます。でさらに喉が渇かなくても、喉が渇くというセンサー自体がちょっと弱くなってくるというのもあります。なので喉が渇いていなくても水分補給、そして部屋の温度をこまめにチェックをして冷やすということが必要になってきます。なのでぜひご年配の方がお家にいる家庭、あとそうでなくてもお一人暮らしの方などもね、もう耳にタコみたいな感じでもう分かってるよという会話が家族の中で起きてしまうかもしれないんですけれど、やはりとっても注意が必要なことなので大事なことだよということで、親御さん、ご年配のねおじいちゃんおばあちゃんとお話をしてみてください。そしてそれ以外には肥満傾向の方、体力のない方、持久力のない方、暑さに慣れていない方、こういった方々は注意が必要です。で、今肥満という言葉を出したんですけれど、なぜ肥満傾向の方が注意が必要かというと、皮下脂肪が人よりも多くなっています。そうすると体の中心部分の熱を逃がしにくくなっているんです。で、また重い体を動かすためにより多くの熱を発生させてしまいます。なのでちょっと太り気味だなと思う方はより一層注意をしていただけるといいかなと思います。で、それ以外には学生たち夏休みですかとお伝えしましたが、運動部の特に1年生ですね、やはり学校に入ってその学校の運動部の運動の仕方に慣れていないお子さんが多いです。なのでぜひ学校の先生であったり部活動などを見ている顧問の先生、あとは最近ね地域の方が見に来てくれていることもありますので、大人の方々は特に運動部の1年生注意が必要だなとアンテナを張ってください。親御さんも同じです。1年生で張り切っていると思うんですけれど、ぜひ注意が必要だという意識をね、こう目を向けてあげるというのが大切かなと思います。あとは持病がある方、体調がそもそも悪い方で、これまでに熱中症になったことがある方、こんな方々が注意が必要になっていきます。で、あと性格としてはおとなしい方と言われています。これなぜかというとね、まず最初に持病がある方とお伝えしました。これは病気の種類にもよるんですけれど、やはり糖尿病、高血圧、心疾患、腎機能の疾患など、あと精神疾患もそうですね、そういった疾患があることによっていろいろな治療を受けているかと思います。で、熱中症に、かかりやすいかどうかっていうのはね、その体内の様子にもよるんですけれども、やはり持病がある方というのは注意をしていくことが大切になります。で、体調が優れない方、これはね、特に二日酔いの方、こういう方々はアルコール分解でこう飲んだ以上に水分が失われていますので、今日はちょっと水分量少ないぞと思ってスタートをしてください。で、寝不足の方、寝不足の方は自律神経の働きが鈍っている状態になっています。そうすると体温コントロールが苦手になっていますので、いつも以上に注意が必要です。あと体調不良、風邪の病み上がりとかね、あとはちょっとお腹を壊しているとか、こういう方々も水分が出ていってしまっているので注意が必要です。あと最後におとなしい方とねお伝えしました。性格がなんでそんなことに影響するのと言われやすいんですけれど、おとなしい、我慢強い、そういう方ですね。 ちょっとなんか辛いかもと思っても言いづらい方、そういう方々は無理をしてしまって熱中症になりやすくなります。なのでご本人が気をつけるというのも大切なんですけれど、遠慮してしまう方というのはね、なかなか性格を変えるってね難しいんですよ、大人になってから。なので注意をしていただくのは周りの方です。あの方辛くてもあんまり言わないタイプだから大丈夫って声をかけよう、ちょっと水分補給一緒にしようよって声をかけようとね、そういった優しさでね熱中症をみんなで防いでいけたらいいかなと思っています。なのでこういったポイントのある方は特に注意が必要です。そうでない方ももちろん注意してほしいんですけれど、周りを見てそういう方々近くにいないかなとちょっとアンテナを張る、これを大事にしてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時25分から今26分になったところです。今日も元気に123小川優がお伝えしています。さて、皆さんからメッセージ、そしてツイッターもいただいています。ありがとうございます。あきらチューブさんからいただきました。素敵な百合の写真とともにいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。子供たちは夏休みに入り、夏本番ですね。本当ですよ。なんか夏休みってね、もうなんかこう感覚が思い出せないんですけれど、休みが続くってどんな感じなんでしょうね。もう懐かしいのか、もう遠い記憶なのかという感じです。ゆうさん、今日は遊行の盆の司会、暑い中大変でしょうけれど頑張ってください。かき氷マークいただきました。ありがとうございます。そうなんです、この後ね、遊行の盆お祭り始まっていくんですけれど、11時からサンパール広場で司会をしていきますので、ぜひお近くの方お越しください。そして続き、浴衣コンテスト、あ、そうなんです、浴衣コンテストあるんです。司会のゆうさんが優勝間違いなしです、ハートといただきました。絶対そんなことはないんですし、あとね、もう私浴衣コンテスト、私も浴衣を来ているので、本当に浴衣の先生がね審査員の中にいらっしゃるので、あ、なんか着付けをね直していただけたら嬉しいな、なんていうちょっと姑息なね願いをしてしまっているぐらいなんですけれど、本当にね浴衣コンテスト盛り上がると思いますので、ぜひぜひぜひ楽しみに来ていてください。そして私も頑張りますよ、いろいろと。はい、あきらチューブさん、どうもありがとうございました。続いてジミギルさんからいただいていますね。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。暑い日が続いていますね。先週お話しされていたブルーベリーはいかがでしたか？ブルーベリー、そう、行ってきたんですよ。90分積み放題だったんですけれど、このね暑さに負けまして、何分ぐらいかな、多分30分ちょっとぐらいでもうちょっと負けてしまった感じなんですけれど、たっぷりねお土産のブルーベリーも摘み取りまして、今ね我が家の冷凍庫にも冷凍ブルーベリーが入っているので、ちょこちょこと楽しんでます。さて、先週の連休は中学校の同級生がやっているバンドのライブに行ってきました。数十年ぶりの再会、お互いに年は取りましたが、懐かしい思い出話もなどで盛り上がり楽しかったです。ちょこっと体操のちょこっと動画見返してやってみました。これまでの動画が33本。本当ですか、すごい。最初は自撮りだったんですね。かなり汗をかき、いい運動になりました。これからも夏バテしないよう少しでも体を動かしていきたいですといただいています。ニミゲルさん、どうもありがとうございます。いや、懐かしい、友達と会えるって本当最高ですよね。やっぱりなんかこう自分が覚えてない懐かしい思い出とか、私は覚えてるのに友達は覚えてないとかね、そんなところでも盛り上がったりしたなと思い出します。そしてちょこっと体操の動画もありがとうございます。なんかもう私は恥ずかしくて見返せないんですけれど、こうリスナーさんがね見返してくださるとありがたいなと思います。ジミゲルさん、どうもありがとうございました。さあ、それではここからはジミゲルさんのリクエスト曲でお届けしましょう。ドゥービーブラザーズで What a Fool Believes。 それでは今日もゲストの方にお越しいただきました。西横整形外科クリニックの院長先生、皆谷武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日は皆谷先生に聞いてみようということで、いろいろと伺いたいなと思うんですけれど、この番組ではフレイルの問題であったり、ご年配の方の健康というのを意識しているんですけれど、改めてその健康に暮らすというのを皆谷先生どのようにお考えですか？
そうですね、最近キーワードとして健康寿命ということが言われております。今平均寿命としては、今日本人の平均寿命としては82、3歳ぐらいまで伸びてはいるんですけども、いわゆる健康寿命というのは、健康上の問題で日常生活が制限されることがないなく生活ができる期間ということで定められておりまして、大体平均では、男性が72歳、女性は75歳となっております。つまり平均寿命から差し引いて、健康で長生きをできる期間を少しでも長くしたいというところにポイントとして置いておりまして、そのためにこうできること、筋力を維持したりだとか、リハビリというところに重きを置きたいなと思っております。
やはり健康に生きるとなると、この整形外科というところはすごく密接な関係があるんじゃないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか？
整形外科に来られる患者様の多くは、やはり主訴としては痛みということが一番悩みの種だということなんですけども、一番はその痛みを取ってあげたいということですね。でそれとともにですね、やはり先ほど言いましたけど、高齢化に伴いですね、筋力の低下が非常に問題になっております。で、当院のクリニックの特徴といたしましては、リハビリのを充実化させておりまして、理学療法士に2名常駐させておりまして、自ら施術をしてですね、リハビリをするできるというところに非常にポイントとして置いております。
実際にこちらのクリニックもそうなんですけれども、整形外科としてどのような相談が多いんでしょうか？
整形外科に来られる方の主訴の多くは、腰が痛い、膝が痛いというのがかなり主だと思っているんですよね。で特に僕は専門は膝だとか股関節の関節ですねをメインにやっておりまして、今回クリニックの特徴といたしましては、今回母体が西横浜国際総合病院というところからのサテライトということなので、クリニックで僕が診察をしてですね、手術が必要な方に関しては、本院の西横浜国際総合病院に一緒に連れて行ってですね、自ら執刀して、それで早期の退院をしてですね、またクリニックに戻ってリハビリの続きをすると、それが一番当院のクリニックにおける、特性だと思っておりますので、そこが一番売りにしていきたいなと思っております。
それは本当に安心できるシステムですよね。やはりクリニックで見てもらったけれども、手術をするのは違う病院ということもあったりするかと思いますので、それが同じ先生にやっていただけるっていうのは安心感につながりそうですね。
そうですね、やはり手術に関しても患者様の心配事というのは、コミュニケーションがいかに取れるかということが非常に重きを置いていると思うので、しっかりと診察をしてコミュニケーションと患者様を取りながら、そのままどう同じ医者が手術ができるということは、非常に患者様にとっても不安要素を取り除くことになると思います。
先生ご専門は膝や股関節などその関節関係だというお話があったんですけれど、やはり股関節の手術と聞くと、年齢的に、60代70代ぐらいが限度なのかなとか、やっぱり年配になるとリスクの方が手術というものが大きくなってしまうんじゃないかという印象もありますけれど、最近はどうなんでしょうか？
最近はですね、患者様の高齢化に伴い元気な方がいっぱい増えております。なので内臓疾患だとかリスクのある患者様を除いての話なんですけども、人工関節に関しても、僕はこの間は90歳のおばあちゃんに、やりまして、その方も今は元気よく歩いていらっしゃいますので、あまり年齢はもう例えば90歳だからとか、年齢が高齢だからといって手術を諦める必要はあまりないんじゃないかなと考えております。
これは昔の印象なのかもしれないんですけれど、やっぱり多くの方は90歳で手術と考える方も、ね、いらっしゃるかと思いますけれど、時代の変化とともに手術のスタイルも変わっているっていうことなんですかね？
手術も非常に進歩しておりまして、今は低侵襲で出血なども気にしてですね、かなり入院期間も短縮しております。 なので患者さんの身体的精神的なストレスが非常に軽減されていると思うので、昔よりは気軽に手術が受けれると思うんですよね。
そうなってくると先ほどの健康寿命の話もそうですけれど、やっぱり痛い痛いとここから何十年生きるのと手術と天秤にかけてということはありそうですね。
そうですね、寿命というのはもちろん誰もがわからないことなんですけど、とにかく痛いまま亡くなっていくというのは非常に人間にとってね、その人にとってストレスだと思います。なので先ほど言いました、痛みを取って健康寿命をとにかく伸ばす、そこに重きを置きたいなと思っています。
では実際にこちらの西横整形外科クリニックの方では、手術ももちろん執刀もしてくださるということだったんですけれど、患者さんにとっては手術をするかしないかも含めていろいろ不安があることかと思います。どなたでもこちらにご相談に来て大丈夫ですか？
そうですね、あくまでも手術をする目的にクリニックに来るということではなくですね、治療の基本は保存的に内服治療だとかリハビリをメインとしています。それでもどうしても痛みが取れない方は最終手段としての手術ということになりますので、こちらに来たら手術をされるとかそういうことでは全くなくてですね、気軽にもう些細なことから来ていただきたいなと思っております。
そうですね、ぜひ痛みもそうですし、なんか体を使ってたらいつもとなんだかちょっと違うんだよな、先生教えてみたいな形で気軽に来て大丈夫ですね。
そうですね、そういった意味で地域密着型のクリニックを目指しておりますので、些細な、本当に先ほど言いましたけれども些細な悩み事からあればいつでも来ていただきたいなと思っております。
それでは先生、あっという間のお時間でどうもありがとうございます。それでは皆谷先生、最後になるんですけれど、リスナーの皆さんに一言いただけますか？
はい、この度は6月の2日に夢が丘クリニックモールの2階にですね、西横整形外科クリニックを開院いたしました。些細なことでも相談に乗りますので、本当に地域密着型のクリニックを目指して頑張っていきますので、皆様よろしくお願いします。
西横整形外科クリニックの院長先生、湊武さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時41分を回っています。ここからは懐かしのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。夏休みというと皆さんはいつの時代の夏休みを思い出しますか？小学校の頃、中学校の頃とかね、こういついつの夏休みっていうのはやっぱり学生の頃が基本的に多いと思うんですけれど、思い出します。で、私はね、やっぱり夏休みと言った時に思い出すのが高校時代の夏休みです。で、行っていた高校が秋に体育祭がある学校だったので、夏休み期間中はもう毎日のように学校に行って、それで体育祭準備をずっとしてるんですね。で、それはみんなでこうダンスの練習をしたりだとか、あとは小道具とかいろんなこうその体育祭で使うためのものを作ったりですね。で、あともちろん部活にも入っていたので、部活の練習試合とかもあったりして、なんかね、何をやっていたのかっていうのを思い出せないくらいものすごく忙しい夏休みを過ごしていたなということを覚えています。で、細かい思い出っていうのはね、だんだんだんだんとこう忘れちゃうんですけれど、ああ、この時に教団の隣の黒板の下のところで小道具を作っているメンバーがいて、で、私は小道具を作るメンバーじゃなかったんですけれど、そっちがまだちょっとね進んでないみたいな感じだったから、その日お手伝いでそこのメンバーのところにいたんですよね。で、その時に私は衣装を作るグループだったんですけれど、衣装のグループっていうのはね、別に音楽とかをかけてやってなかったんですよ。なんかこう黙々とやるタイプの人たちが多かったので、結構静かにやっていたんですけれど、そのね、小道具を作っていたメンバーはとにかく曲がね、こう音楽をずっとかけながらやっている人たちだったので、なんかそこで初めてなんかエンドレスに同じ曲を聴くという経験をしまして なんだろう、多分そこのねリーダーがその曲が好きだったのかなと思うんですけど、なんでかねエンドレスで1曲をねループしてたんですよね。それなので、当時流行っていた曲でもあるんですけれど、なんかそれでもう覚えてしまってカラオケで歌えるようになる。でそこを手伝いに行ったメンバーがなんかみんなねカラオケでこの曲を入れるから、ああ小道具手伝いに行ったねみたいなのが分かったりするようなぐらい、なんかこう当時のその時の会話とかその時の雰囲気とかね、そういうのを思い出す一曲になっています。皆さんはそんな曲が夏休みの中にありますか？どうでしょうか？では私の懐かしい曲ということで、そのエンドレスでループでかかっていた曲です。ゆずで夏色。時刻は8時47分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。今回ご紹介するのは8月1日から開催される催し、そしてトークイベントは8月の5日の土曜日に開催されるものです。写真展透明人間インビジブルマムという写真展が開催されます。これは山本美里さんという写真家で医療的ケア児のお母様の写真展になっています。医療的ケア児ということで、医療的ケアと呼ばれる、例えば気管切開があったりですとか、何らかの医療が必要なお子さんたちを育てているお母さんである山本さんの写真展です。でこの写真展なんですけれど、主にその医療的ケア児と特別支援学校の保護者付き添いをテーマに作られています。で保護者付き添い、これは特別支援学校で、行われることなので、私も特別支援学校にいましたので経験があると、ああ付き添いね、本当にお母様にはありがたく来ていただいてますっていう話なんですけれど、多分そうではない方々はなんで付き添いが必要なのと思われると思います。なのでそういったことも含めて知ってもらう機会になったらなと思っています。その写真展が藤沢市民ギャラリーの展示室で8月1日から8月6日の日曜日までです。午前10時から午後7時まで、最終日は午後5時までとなっています。入場料は無料、申し込みは不要となっていますので、直接会場にお越しください。で、藤沢市民ギャラリーなんですけれど、小田急湘南ゲートの6階にありますので、お間違いのないようにお願いします。そして8月5日には、その内容を元にしたトークイベントが開催されます。これは8月5日の土曜日、午後2時から午後4時まで、藤沢市役所分庁舎2階の活動室で開催をしていきます。オンライン講座もしくはライブビューという形で、オンラインでもあり、ライブビューっていうのは会場ですね、リアルに来ていただくことも可能ですし、オンラインでもという形になっていますので、ハイブリッドな形でやっていきます。で当日のトークイベントは私も一緒に登壇させていただけることになっていますので、ぜひ皆さんとお話ができたらなと思っています。すでにお申し込みはスタートしています。藤沢市のホームページの中で透明人間と検索していただくと、そのイベントのページが出てきます。そちらからオンラインでお申し込みをすることもできますし、ライブビュー、リアルに参加される方はお申し込み先が電話もしくはメールとなっています。お電話番号だけラジオの中ではお伝えしていきます。申し込み先はニコズキッチン宛てにお願いします。電話番号です。0466-903494-903494までお願いします。なおオンラインは200名まで、でライブリアルな参加の方は50名までとなっていますので、ご確認をお願いします。そして 手話通訳要約筆記を希望する方はライブビューのみでのご参加にご協力をお願いします。そして7月の25日の火曜日までに障害者支援課宛てにライブビューで参加します、そして要約筆記が必要ですなどとご連絡をお願いします。お問い合わせは障害者支援課までお願いします。電話番号0466-503528、503528までお願いします。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時52分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。ツイッターいただいています。ワクワク湘南さんからです。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。今日は暑い中での外での司会、熱中症に気をつけてくださいといただきました。どうもありがとうございます。頑張って気をつけて元気に最後までやっていきます。そしてあきらチューブさんからもいただきました。ありがとうございます。チューブも好きだけど、ゆず夏色も大好きですといただきました。ありがとうございます。私もね、大好きな一曲なのでかけられてとっても嬉しいです。ツイッターでのメッセージありがとうございました。そしてメールでもいただいていますね。ありがとうございます。ひろだぶさんからです。小川優さん、おはようございます。おはようございます。毎週元気が出る放送をありがとうございます。今日は仕事のため藤沢に行けず残念です。あ、来てくださろうとしてくださってたんですね。ありがとうございます。そのお気持ちだけでとっても嬉しいです。今週会社で隣の席の社員が新型コロナの陽性となり、約5日間の出勤自粛となりました。私を含め他の社員は感染なしでしたが、仕事中は全員がマスクを使用するようになり、辛い状況が続いています。暑さにも負けず、仕事の合間に元気が出る放送を聞きながら乗り越えたいと思いますといただきました。ひろだぶさん、どうもありがとうございます。やはりね、コロナ出てますよね。私もね、関わっている職場関係、新型コロナのね、陽性の方々、まあ、直接ね、その期間でお会いしたりはしてなかったんですけど、やっぱりパラパラパラパラパラパラパラと出ていますので、お互いにね、注意をしながら健康を、まあ、守っていくというのをね、頑張っていきましょう。ひろだぶさん、どうもありがとうございます。お仕事頑張ってください。さあ、そしてエクレアさんからもいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。学生の皆さんは夏休みになっているかと思います。私の学生時代は遠い遠い昔ですが、宿題を後回しにして後半に大変だったことを思い出します。今は宿題も変わってきているかと思います。ゆうさんは得意だった宿題はありますか？全然ないですけどないんですよ。得意だった宿題、そうですね、教科としては理科が一番得意だったんですけれど、宿題で言うならもうやれば終わる数学とかね、対時間で終わるものは比較的得意だったような気がします。なんかね、もうこの日解ききればいいのねと思って、こうこもってやっていたような気がします。今日は遊行の盆が開催されますね。番組が終わりましたらサンパウル広場で司会されますね。暑い中での司会ですので、水分補給、熱中症対策に気をつけてください。私も会場に行く予定ですので、ご挨拶できたらと思います。あ、嬉しい。今週も楽しみに聞いていますよといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。この後もしかしたらお会いできるかな、ぜひお声掛けください。どうもありがとうございます。最後、食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。最近の楽しみは、主人が始めた大玉トマトと、あ、育て始めてるんですね、ナスの成長です。大きくなったトマトをカラスに狙われて悲しい思いをしたので、対策をしようとネットを調べて、カラスなぜ逃げるというグッズを購入しました。面白い。ちょっと後で私も検索しますね。今のところ無事に育っていますが、カラスも賢いので心配しながら見守っています。ナスは狙われないのか、収穫して食べることができましたといただいています。食いしん坊さん、すごい素敵。夏野菜最高ですよね。ちょっとカラスなぜ逃げる、すごい気になるので、後ほど私も検索しますね。今日もメッセージどうもありがとうございました。 さあ皆さん本当にねお付き合いいただきどうもありがとうございました。それではラストナンバープリンセスプリンセスでダイヤモンド。